本日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒の働き10章1節から2節です。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが。アーメン。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされ、一人の従順によって多くの人が義人とされるのと同様に、一人の人が多くの人に影響力を及ぼすことがあります。アダムの悪の影響力やイエス様の良い影響力のように、特別な場合でなくても、人類の歴史を見ると大きな影響力を及ぼす人々がいます。世界で輝く偉人たちについて言うときに、よく名前が挙がる人々は、ほとんどが良い影響力を及ぼした人々であるはずです。世界で輝く100人の偉人という本を見ると、芸術家の中ではミケランジェロ、モーツァルト、シェイクスピアなどがいて、科学者の中ではニュートン、アインシュタイン、ノーベルなど、思想家では孔子、アリストテレス、ペスタロッチなど、医術者や博愛者の中では、シュバイツァー、ナイチンゲール、マザー・テレサ、ヘレン・ケラーなど、開拓者やリーダーの中では、アムンゼン、リンカーン、チャーチル、ガンジー、マーティン・ルター・キングなどがいます。私たちの国では、韓国で輝く100人の偉人たちという歌があります。ここで言及された人物の中で、高句麗の皇太后、百済の開白、新羅の金輸臣、高麗のカンカムチャン、チョンモンジュ、朝鮮時代ではセジョン大王、ファンヒ、イーファン、新済武丹、イー・スンシン、ホン・ギルトン、キム・ホンド、チョン・ヤギョン、中巻末と似て、植民地ではアン・ジュン・グン、ユン・ドン・ジュ、ユ・カン・スン、アン・チャン・ホ、パン・ジョン・ファンなどがいます。各歴史観によって人物に対する評価は変わってくると思いますが、ほとんどが共感できる人物です。良い影響力を及ぼした人と違って、人類と私たちの歴史に悪の影響力を及ぼした人々もいます。彼らの名前をわざわざ言及しなくても、戦争と虐殺、テロと弾圧、疾病と飢餓に人々が犠牲になっていることを主導した人々を言うとなると、思い浮かぶ人々はいるはずです。良い影響力を及ぼした人々を考えると、ありがたい感謝の気持ちがしますが、悪の影響力を及ぼした人々を考えると怒りが湧き起こります。過去に王がどのように政治をするかによって、国民が太平を感じることもあれば、納税で苦しむこともありました。一人の人による正しい思想によって、たくさんの人が平和を受けるならば、その人はたくさんの人に幸せを与え、良い影響力を及ぼす人です。一人の人の間違った思想により、たくさんの人々に争いと葛藤を与えたならば、その人はたくさんの人々に苦しみを与え、悪の影響を及ぼす人々です。国家でなくても、小さな単位の社会でも、一人の人が自身が属している職場や共同体を幸せにすることができます。家庭もそうです。家庭も家族のうちの一人により、幸せな家庭、平和な家庭を築くことができます。少し前に言及した数十人の偉人のように、幸せな家庭のために良い影響力を与えた家族のうちの一人は、その家庭の歴史の中で覚えられるありがたい人です。ニュースである家族が死亡する事件を目にすることがあります。ある家族が家や車の中で、もしくは他の場所で集団的に 自殺をしたと報道されますが、自殺を集団合意で捉えることは難しいと思います。家族の中で幼い子どもたちはさらにそうです。子どもたちには選択権がなかったはずです。家族の中で一人が極端的な選択をした可能性が大きいです。家庭でつらいことがあった時に、それに勝てるように誰かが導いてくれたなら、その家庭はまた回復し、幸せに暮らすことができました。そのような極端的な場合でなくても、家庭では大小の問題が起こります。悩みのない家庭が一体どこにあるでしょうか。今、家庭での悩みは何でしょうか。夫は妻に、妻は夫に、親は子供に、子供は親に悩みがあります。信仰、健康、物質、中毒などに関する悩みがあります。子どもの勉強と進学と進路と結婚に関する悩みがあります。家族の間の葛藤と家族以外の人との葛藤など人間関係の悩みを持っています。しかし、どんな悩みに陥ったとしても家庭は回復することができます。傷ついた家庭、崩れた家庭、私一人によって回復され幸せに生きることができます。悩みの原因や環境が変わることを望む前に、まず私の自分の考えが変われば、自分によって家族みんなの考えと行動が共に変わり、環境はすぐに変わらなくても家庭に平和と幸せが訪れるはずです。私たちの家庭の深刻な悩みは簡単に解決されるはずはないと考えている方がいるかもしれません。しかし、どんな悩みでも家庭の回復は可能です。その理由は、家庭は神様が作られたからです。神様は祝福を受けた家庭が建てられることを望んでおられます。神様が祝福された家庭になるように道を開いてくださいました。その道を開けると、家庭は回復し幸せになります。美しい幸せな家庭として回復するように、自分がまず変わり、神様の道に導く案内者となることを願います。今日の本文では、一人の人によって全ての家庭が共に幸せになった家庭が出てきます。一節です。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。カイザリアは皇帝の称号カイザが入った都市の名前で、ヘロデ大王がローマ皇帝のために建設した地中海の都市として、エルサレムから北西の方向に約100キロ離れたところに位置しています。ヨッパから北の方向に約50キロ離れたところです。ヨッパは当時首都ペテロが過ごしていたところであり、今日のイスラエルの国際空港があるテルアビブの昔の地名です。コルネリオはイタリア隊の百人隊長でした。旧約時代のユダヤ人の百人隊長ではないということを、イタリア隊という部隊の百人隊長と紹介しています。イタリアは私たちがよく知っているヨーロッパのイタリアです。当時のローマ帝国を意味します。ローマ軍隊の百人隊長は、ローマの人として百人の軍人を率いる将校です。ですから、コルネリオは当時の世界を支配していたローマ帝国の市民であり、イスラエルで駐屯していた軍隊の将校でしたが、ユダヤ人の立場からすると異邦人でした。しかし、異邦人であるコルネリオはローマ帝国に優れた文化と宗教があるにもかかわらず、ユダヤ人の信じる主神様に仕えました。2節です。彼は敬虔な人で、 全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、コルネリオは敬虔な人でした。ここで敬虔を意味するギリシャ語である、欲を意味する福祉と、敬拝すると仕えるを意味する動詞の合成語として、よく敬拝し仕えるを意味します。コルネリオは神様をよく敬拝し仕えていた敬虔な人でした。2節を読んでみると、彼がイスラエルを支配していたローマ人であることや、武力行使の特権を持っていたローマ軍の将校だということが想像できない内容です。コルネリオがどうやって神様によく敬拝し仕える敬虔な人になったのでしょうか。コルネリオがユダヤ人が住む地域で軍の服務をするときに、真実に神様に仕えるユダヤ人たちを見て、自然と神様を知るようになったのか、また違った経路で神様を知るようになったのか、それともイスラエルに駐屯する以前からすでにイタリアの故郷で神様を知るようになったのかは分かりません。聖書が知らせてくれてはいませんが、何らかの恵みのきっかけにより、コルネリオは神様をよく敬拝し仕える敬虔な人生を生きていたため、神様がコルネリオとその家族にまた違った恵みを与えようとされたのでした。それで本文の後に展開された内容は、神様がコルネリオが駐屯していたところから約50キロ離れていたヨッパでしばらくの間過ごしていた使徒ペテロをコルネリオの家に向かわせ、コルネリオとその家族の人々と会うようにしてくださり、ペテロの説教を通してコルネリオとその家族の人々がイエス・キリストの福音を聞いて洗礼を受け、聖霊の臨在を経験するように恵みを与えてくださいました。当時異邦人を排撃していたユダヤ人たちが、イエス様を信じ主の道に従う人になっても、依然として異邦人に対する拒否感を抱いていた時に、神様は主に従う人々にコルネリオとその家族の人々が受けた恵みの出来事を知るようにしてくださいました。神様はこの出来事を導火線としてくださいさりました。異邦人たちに対する伝道に火をつけてくださいました。コルネリオは使徒ペテロに会う前まではイエス様の血の恵みと聖霊の臨在を体験することができませんでしたが、神様をよく敬拝し仕える敬虔な人生を生きていた人々でした。コルネリオを見ると、どんなにたくさんの神がいると信じる時代でも、主である神様の知識を得る恵みの道が常に開かれていることが分かります。人が神様を知らないということは言い訳にすぎません。コルネリオはローマの文明と文化の隆盛の中でもその価値観に支配されず、むしろユダヤ人たちの唯一神として知られていた神様を信じる敬虔な人になりました。当時ローマ軍の百人隊長は、ローマの権力層と比べて大きな権力と富を受けながら生きることはできませんでしたが、自身の業績によって英雄として扱われたりもしました。古代ローマの歴史がリウスの著書「ローマ建国史」である百人隊長が出征して元老院まで昇進したと記録されています。百人隊長という職業は出征の一つの手段になることもあります。このような時代的状況で百人隊長はローマ人らしく、軍人らしく、ローマの制度と文化と宗教に従って生きていくことが出征の助けになったはずです。しかしコルネリオはその道を選びませんでした。なぜその道に進みませんでしたか。コルネリオはローマ帝国での出征よりも神様の道を選びました。 彼が神様がどんな方なのか分かっていなかったなら、どうして出生よりも神様が望まれる道を歩き、敬虔に生きることができたでしょうか。2000年前、異邦人であったコルネリオと違い、私たちはどのように生きているでしょうか。宇宙の万物と事物を創造された神様、罪に溺れもがいている人々をありとあらゆる方法を動員して救おうとされ、罪人たちが拒否すると、ご自身の独り子であるイエス様を死なせてまで恵みを与えてくださった慈しみ深い神様、そして十字架の血を流されて死なれた後に復活されたイエス様の恵みを経験した私たちが、主の御心に背を向け、世の学問と思想と文化に視線を向けて、そこにはまってはいないでしょうか。それならば、敬虔な人コルネリオを考えてみましょう。ローマ軍の百人隊長は、当時ギリシャ、ローマの神たちを知らないことはなかったと思います。使徒の働き14章を見ると、使徒パウロとバルナバが今日のトルコの中心都市、今夜であるイコニオンから南の方に約30キロ離れたルステラ地域で、生まれつき足の苗た人に主の道を教え、彼を癒された時に、ルステラの人々がパウルとバルナバを、当時神たちの王として知られていたゼウスと彼の息子ヘルメスと呼び、それだけでなく、ゼウスの神殿の祭司は、お牛と花飾りを整えて、パウルとバルナバに生贄を捧げようとした事件が出てきます。この事件を見ても、ローマの影響下にいた人々の、ギリシャ、ローマの神たちに対する普遍的な情熱を知ることができます。いわゆるこの時代の流れの中にいたコルネリオは神様に仕えました。当時たくさんの人々が仕えていた、いわゆる最上の神たちに仕えず、イスラエルの地域の神程度で知られていた神様に仕えた理由が、富と出世のためだったでしょうか。コルネリオは出世できなくても神様に仕えました。コルネリオは出世よりも大切なことに気がつきました。神様をよく敬拝し、仕えることが人生で最高の幸せであると気づいたのです。しかし、自分だけが神様をよく敬拝し仕えていたのではありませんでした。2節をもう一度読んでみます。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、全家族とはコルネリオの家族のことです。そしてコルネリオと一緒に住んでいるしもべたちも含まれています。コルネリオ一人による神様をよく敬拝し仕える敬虔な生活が広がって、全家族と共に神様をよく敬拝し仕えるようになったのです。家庭で一人が敬虔になれば、それが他の家族に良い影響力を及ぼし、全家族と共に神様をよく敬拝し仕えるようになります。ついには敬虔な家庭、信仰の家庭、幸せと平和の家庭になります。キリストイエスの中で共に立てられることとは、このようなことではないでしょうか。妻のせいにするのではなく、夫のせいにするのではなく、子供のせいにするのではなく、親のせいにするのではもなく、兄弟姉妹のせいにせず、自分がまず神様の前で敬虔な人生を生きていきましょう。それならば、敬虔さはどうやって生活の中で現れるでしょうか。2節の御言葉で、コルネリオの信仰の状態を敬虔だ、神様を恐れかしこむ、人々に多く施しをなした、いつも祈りをしたと現れています。この4つには相関関係があります。みんなが正しく行わなければならない信仰の徳目です。神様を恐れかしこみ、 使える敬虔な人は神様を恐れ敬う人です。神様を敬拝し仕える敬虔な人は神様と神様の御言葉を愛しているため、その御言葉通りに他の人を愛します。他の人を愛する人は苦しみに遭っている人を施すことに一生懸命です。神様を敬拝し仕える敬虔な人はいつも祈ります。全家族と共に神様を恐れかしこむなら、家族が非聖書的価値観により混乱するときに神様の御言葉を思い出すことで、全家庭が共に正しい道に進むようにしなければなりません。神様の御言葉は伝えることを戸惑ってはいけません。家庭での悩みは何でしょうか。家庭での悩みが悩みにならないための最善の道は、神様の御言葉を悟り、神様がおっしゃられるように生きていくことです。家庭が健康になれば教会も健康になります。教会は信仰の家庭により共に建てられます。教会が教会らしさを保つためには、まず家庭が信仰の家庭にならなければなりません。信仰の家庭が正しく建てられなければ、家庭の人々が集まった共同体である教会がどうやって健康を保つことができ、どうやって共に正しく建てられることができるでしょうか。私たちが主の体である教会を愛し共に正しく建てられることを望むならば、敬虔な家庭になるために、私が自分自身がまず神様を正しく敬拝し仕える敬虔な人にならなければなりません。イエス様は不敬虔な者のために死んでくださいました。主の死の理由を覚えているなら、敬虔に生きていかなければなりません。第二テモテ2章16節では、俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りしと言っています。俗悪な無駄話、非聖書的な価値観を遠くしなければ敬虔から遠ざかってしまいます。家庭で信仰の両親または祖父母が主の中で子供や孫に正しい信仰教育を行ったり、手本になる敬虔な人にならなければなりません。子供や孫が非聖書的価値観が露出されているところにいます。スマートフォンとパソコンで不健全で害となるコンテンツに接しています。その内容は戦場的で暴力的で、敬虔な生活を妨害するものがたくさんあります。大人たちも注意しなければなりません。このような時代の中、家族の中でまず自分が神様をよく敬拝し仕える敬虔さで、神様の御言葉に頼り、家族を正しく教え、家族に正しいことを話すことができるようにならなければなりません。コルネリオは神様の御言葉を聞いて頼る姿勢が備わっていました。コルネリオはしもべ2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人、計3人を呼んで、約50キロメートル離れたヨッパにいる使徒ペテロを迎えさせました。コルネリオは使徒ペテロに会い、自分が祈っていた時に神様の御声を聞いたことを伝えていましたが、その中の一部が使徒の働き10章33節です。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。コルネリオは主が使徒ペテロに命じられたすべてのこと、つまり神様の御言葉を聞こうとしました。単純に聞こうとしたという意味ではないのではないでしょうか。神様の御言葉を聞いて神様の御言葉通りに生きようという意思を見せています。コルネリオは使徒ペテロの口を通して主の御言葉を聞こうと言いましたが、実際には使徒ペテロの唇を道具としておられる神様の 話を聞こうとしたのでした。それでコルネリオは、皆神の御前に出ておりますと言いました。神様の御言葉を聞くときに、神様の御前に出ているというコルネリオの告白を通して、彼がどれほど敬虔な人なのかを知ることができます。コルネリオがヨハネの福音書一章一節の言葉は神であったを読んだのでしょうか。ヨハネの福音書が記録されたのは使徒の働きの記録時期よりも遅いです。そしてコルネリオが使徒ペテロに会う前に、他の使徒やイエス様の弟子たちに会ったはずがありません。コルネリオはどうやって誰を通したかは分かりませんが、旧約聖書の御言葉を聞いて神様を知っていたためできた告白でした。神様の御言葉を聞くときに、神様の御前に出ていますと告白する人が、どうして神様の御言葉をおろそかにすることができ、不敬虔でいられるでしょうか。コルネリオの告白の中に注目すべき表現は、私たちは皆です。皆神の御前に出ております。コルネリオは一人で神様の御言葉を聞いたのではありません。皆です。全家族と共に神様の御言葉を聞きました。家庭で神様の御言葉が望み、その御言葉通りに生きていくときに、家庭が回復され、神様の祝福を受ける信仰の家庭になることができます。自分がまず毎日神様の御言葉を聞き、守り、行う敬虔な手本になり、子供たちと孫たちと家族と共に神様の御言葉を読み、聞き、守り、行う敬虔な家庭にならなければなりません。主日の礼拝の時間だけ聖書を読んで聞くことはやめなければなりません。教会で水曜の聖書の学びや区域聖書の学びを通して神様の御言葉を深く黙想し学ばなければなりません。主日の説教の御言葉だけでなく、聖書の学びを通して、そして毎日読む聖書の御言葉を通して生きていけば、敬虔な人になることができます。私は水曜の聖書の学びの時間が本当に好きです。チョン・ハンジョ牧師先生が頑張って準備された草案と教えを、ただ座ったまま聞いて恵みを受けることに申し訳なく感じます。聖書の学びの時間に本文を読んで、その意味を考え、聖書の問題を読んで答えを聞いて、その意味を考え、自分を省察しながら自分の生活に適用させると、神様の御言葉と神様の恵みに感謝せずにはいられません。よりたくさんの使徒信徒の皆様が水曜の聖書の学びと区域聖書の学びに参加することを願います。敬虔になることに大きな助けになると思います。主日の礼拝を敬虔に捧げなければならないことはよく分かっています。今日の週報の折り込みで礼拝キャンペーンのプリントが入っています。礼拝の後にゆっくり読んでいただくことをお願いします。礼拝キャンペーンの1枚に全てを詰めることはできませんでした。しかし敬虔な心で神様に礼拝を捧げるなら、8つ以外に他にたくさんの項目があっても自然と守れると思います。第一テモテ4章7節の後半を見ますと、敬虔のために自分を鍛錬しなさいと話されています。鍛錬しなさいということは、他の言葉で訓練しなさい、練習しなさいという意味です。コルネリオの敬虔な姿はたったの一晩でできたのではありません。私たちは毎日神様の御言葉の前で御言葉を深く黙想して、神様の御心を図ろうとし、また聖書の学びを通して自分を訓練し練習しなければなりません。プリントの裏面を見ますと、車両キャンペーンの項目があります。そこを見ると、運転席から礼拝が始まりますという文章があります。もちろん礼拝は礼拝堂に出る前に家から始まりますが、運転する時も礼拝者として敬虔な人になってもらいたいという意味です。運転しながら他の人を配慮するということは、 コルネリオが人々に施し愛したことと同じです。運転する時だけでなく、すべての領域で礼拝の生活か生活の礼拝かを行うように、すべての生活の領域で経験が生活されなければなりません。私はまず神様をよく敬拝し仕える。敬虔な生活を通して、敬虔ではない家族が主に立ち返るなら、その家庭は全家族と共に神様を恐れかしこむ敬虔な家庭、信仰の家庭、幸せな家庭に回復することができます。私がまず敬虔の生活か生活の経験化を成し遂げ、自分の家族を敬虔な人に導く通路となり、全家族と共に神様を恐れかしこんで、神様を愛し、他の人を配慮する救いと奉仕で他の人を愛すれば、その家庭は回復され、幸せな家庭、信仰の家庭になります。回復された信仰の家庭が共に建てられる時に、教会は神様が住まわれる住まいとなるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、イエス・キリストお一人によって、たくさんの人々が罪と死から抜け出すことができたことを感謝します。人類の歴史の中で、持続的に一人の人の良い影響力で、たくさんの人を危機から逃れさせてくださり、また恵みと平和を与えてくださり、感謝します。家庭でいろいろな問題によって悩んでいるならば、主を手本として、まず私が回復し、神様をよく敬拝し仕える敬虔な人になり、家庭を信仰の家庭として回復させてください。ローマ帝国に優れた文化と宗教があっても、そこに陥らず、主神様をよく敬拝し仕え、経験に生きてきたコルネリオのように、全家族と共に神様が創造された家族が、世の中の非聖書的価値観にはまることのないように、神様の御言葉を注意深く守ることで、敬虔な人になるようにしてください。そうすることで、悩みに陥った家庭が回復し、信仰の家庭となり、信仰の家庭になり、共に建てられることで、家庭を回復し、信仰の家庭になり、共に建てられることで、教会が教会らしさを保ち、さらにこの国に平和と幸せを満たしてくださる主の尊い通路となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。